今より2020年8月9日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を整え主を待ち望みましょう。聖歌195番をもって主を賛美しましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま、小声またはハミングで主を賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。天地万物の作り主であり、今なお生きて働いておられる天の神様、皆を褒めたたえます。今朝この場で、またオンライン礼拝を通して共に礼拝を捧げることのできる恵みを感謝いたします。75年前の今日午前11時2分長崎に原爆が投下され、7万を超える命が失われました。今なお続く痛みや苦しみがあります。神様どうか癒してください。この悲劇を二度と繰り返さないため、私たちがこの出来事をいつまでも忘れることがないようにしてください。けれども痛ましい戦争も自然災害も疫病もゾッとするような事件や事故も、時とともに記憶は薄れ、いつしか記憶から抜け落ちます。受けた恵み、犯した罪、誓った言葉、自分自身の身に起きたことでさえ曖昧な記憶となり、何事もなかったかのように忘れ、 そしてまた同じ過ちを繰り返してしまう弱い私たちをどうか憐れんでください。主は憐れみ深い神であり、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの父祖たちに誓った契約を忘れないと聖書にあります。忘れないと言ってくださる神様に感謝し、信頼し、礼拝を捧げます。礼拝を通して主に出会い、罪許され、救われた喜びを今一度思い起こさせてください。私たち一人一人が真心と熱心を持って捧げるこの礼拝を受け入れてくださり、礼拝のすべてをあなたの祝福で満たしてください。これからのひとときをお委ねし、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま祈りを捧げてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
皆さん、おはようございます。御言葉を一緒に読んでいきましょう。今日の御言葉はエペソ人への手紙2章14節から19節です。エペソ人への手紙2章14節から19節の御言葉です。御言葉をお読みいたします。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。今日の礼拝ではですね、私たちの教会に与えられている隔てのない祝福であるコイノニアについて考え、またその祝福を再確認する時を持ちたいと願っています。土浦恵み教会は韓国のソウルにある手番教会と姉妹協定を結び、毎年交わりの時を持ってきました。その交わりが今年で23年になります。実は去年のちょうど今頃にも青年コイノニアがありました。土浦恵み教会から青年を中心とした33人が韓国に行き、特別な交わりを持ち、祝福された時を過ごしたのです。今年も同じように壮年コイノニアが予定されていたのですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で 両国を行き来することがとても困難なため、残念ながらコイノニアの交わりを持つことができません。しかし今も両教会はお互いのために祈り合い、再会する時を楽しみにしているのです。コイノニアは今まで特別な祝福というものを受けてきました。そしてそれから、これからも続き祝福を受けていくことでしょう。ですが、まあ、韓国についてとか、このコイノニアについてとか、そもそも手番教会って何ってよくわからないと言われる方もおられると思います。よく聞くコイノニア、よく聞く手番教会、よく聞く韓国という国。だけどよくわからないなっていう方もおられると思うので、まず韓国と手番教会について紹介をさせていただきます。韓国は日本の西へ約950km 行った距離にあり、まあ、成田から飛行機を使用すると約2時間で行くことができます。面積は99,392平方キロメートル、まあ、日本の面積が377,900キロメートルなので、国土的には日本の約4分の1の広さです。で、人口は約4400万人と言われていますので、まあ、日本と比べると3分の1くらいでしょうか。首都はこの赤く丸がついているあのソウルというところなんですけども、この、こう、韓国のすべてに4400万人が住んでいるんですが、ソウルにはその4分の1である1100万人が住んでるんですね。何もそこまで集まることもないんじゃないかなと思うほどたくさんの人がソウルに住んでいるんですが、この首都ソウル、このソウルの面積は日本の東京都と同じくらいです。で、東京都の人口が、私、第一礼拝、第二礼拝と900万人と言ってしまったんですが、1400万人だそうなんですね。ちょっと修正をさせていただきますけども、お互いの首都、面積は同じくらいで、住んでいる人の数は約300万人の違いがあるといったような国です。そして、使用されている言語というものは、ハングルです。で、このハングルは7世紀後半に作られて、で、文字というものはですね、1443年にセジョン大王という、その当時の王様によって制定されました。最近は韓流ドラマや K-POP などが日本でも大変流行しているので、韓国の文化について馴染み深い方もおられるのではないでしょうか。まあ、ティーンズの子供たちの中には、韓国のアイドルについて、韓国人である私よりも詳しい子たちもたくさんいます。また、何人かの夫人の方々はですね、私のところに来て、私こういうドラマ見ました。先生知ってますか?というようなことを話しかけてくださるんですが、残念ながら私が知らないドラマがほとんどなので、こう返答がなかなかできなくて申し訳ないなと思っているんですけども、まあ今やそれほど馴染みの深い、馴染みやすい文化が韓国の文化なのではないかと思います。で、手番教会ですけども、この手番教会はソウルの手番ドンというところにいます。まあ日本で言えば手番区になるでしょうか。まあ、そこにあるんですけども、テバンとは土浦恵み教会の土浦のように地名なんですね。テバンにある教会だからテバン教会。で、このテバン教会は1946年に建てられ、74年の歴史があります。主任牧師はキルヒョンジュ先生です。で、現在この教会には副牧師の先生が6人。長老の方々が合わせて26人。で、信徒の方々が 約1500人集まっておられるそうです。世代別に分かれて家族のような親密な交わりを持つこと、一緒に神様を見上げ礼拝と学びの時を持つことを大切にしている、そのような教会です。そんな手番教会と土浦恵み教会は姉妹協定を結び、今日まで神の家族としての交わりを持ってきました。その歩みには神様からの特別な導きと守りというものがいつもいつもありました。今日のメッセージ題、隔てのない祝福としました。神様がコイノニアを通して両教会に与えられた祝福にはどんな隔たりもなかったからです。日本と韓国のことを考えると、両民族の文化や考え方の違い、政治、環境、歴史などお互いを遠ざけてしまうようなものがたくさんあります。しかしそのすべての隔てを超える祝福が確かにあったのです。今日はその隔てのない祝福を一緒に見ていきましょう。2018年、両教会はこのコイノニアの特別な祝福を振り返り、20周年を記念して記念誌を作成しました。それがこれなんですけども、私はこの記念誌ができたのはとても嬉しくてですね、今も時々読み返しているのですが、その度に神様の不思議な導きを思い、心から感謝が溢れてきます。この20周年記念誌に記されていることをもとに、コイノニアのことを紹介させていただきます。土浦恵み教会と手番教会のコイノニアの始まりは、韓国から日本に留学していたある夫婦がきっかけとなりました。その夫婦は留学している間、土浦恵み教会に来て仲間として一緒に礼拝をしていたのです。やがて二人は韓国に帰国して、土浦恵み教会の仲間を母国である韓国に招待しました。そして手番教会とそこに集う方々に紹介をしたのです。このようにして1998年にコイノニアは正式に始まりました。それからティーンズ、青年、壮年、時には両教会のリーダーの交わりが23年の間ずっと続いています。コイノニアに直接参加された方々は両教会合わせて約900人になります。毎年30人から50人の方々がお互いの教会を訪問し、同じ時間を過ごし、互いの文化を理解し合い、同じ神様を礼拝し、神の家族としての交わりを持ちました。この23年分の神様からの特別な祝福をすべて語るにはあまりにも時間が足りないので、今日は3つのポイントで紹介をします。まず1つ目が一緒に過ごす祝福です。一緒に過ごす祝福。コイノニアといえばまず思い起こされるのがホームステイです。コイノニアがこのように続いている大きな理由の一つがホームステイ家族の受け入れなのです。毎年の交流では必ず何泊か教会員のお家に泊めてもらうというホームステイプログラムが用意されています。ホームステイは異文化体験の中で最も個人的かつ身近な交わりを味わえる場所となるのです。訪問先のクリスチャンホームに迎えられ、家族揃って夕食を共にし、 普段の生活というものを目の当たりにすることができます。教会では固い表情を見せていた方々も笑顔が増え、時には同じ年代の子供がその父親に甘える姿などを見ることもあります。言葉が通じない不便さというものはあっても、家族の写真やアルバムを見せてもらったり、知っている曲を一緒に賛美したりして、いかに歓迎をされているのか、またいかに交わりを持ちたいと願っているのかが互いに確実に伝わっていくのです。手を握って離さなかったり、抱き合ったりと、何かとスキンシップの多い韓国のスタイルに日本の方々が戸惑うということもあれば、家でお湯をためてお風呂に入ったり、お茶碗を持ってご飯を食べるという、韓国ではありえない日本のスタイルに韓国の方々が驚いたりします。そのようなことを通してお互いへの理解を深め、違いを認め合い、楽しむようになっていくのです。そのように過ごしてからは、帰国しても互いのために祈り、連絡を取り合い続けるということも多くあります。ホームステイこそコイノニアの醍醐味であり、神の家族としての心地よさというものを堪能できる大きな祝福の時なのです。コイノニアの祝福の2番目です。互いの文化を知り理解し合う祝福。互いの文化を知り理解し合う祝福。コイノニアのプログラムの中には、必ずお互いの国の文化を体験するものが含まれています。韓国ではキムチ作り体験であったり、日本においては恵み祭りであったり、また食べ物もチゲやプルコギなどのこれぞ韓国の食事だといったものや、寿司や天ぷらなどの和食を代表するものを食べられるように計画をしています。観光もまた互いの文化を理解する重要なポイントなので、行き先は何度でも話し合い、慎重に決めるようにしています。異文化を体験してお互いへの理解を深めることによって、より深い交わりを持つことができるのです。最初は慣れない異文化も、神の家族が一緒に経験することによって、お互いを理解する大切な時となっていくのです。より濃く異文化体験をすることができるのは、コイノニア短期留学生の方々でしょう。2000年から始まった交換留学生制度は、お互いに2名の青年を派遣し、また受け入れるというものです。最初の数年は1ヶ月という長い期間を過ごし、滞在中にたくさんの経験をして会話が上達するという留学生もいました。現在は約2週間程度の期間となっています。この期間、受け入れ側の青年会メンバーが面倒を見て、青年同士が親しい交わりを持つ貴重な機会となりました。2019年までの交換留学生は60人以上になり、一部のメンバーは現在のコイノニアのリーダーとなっています。コイノニアの祝福の3番目です。一緒に神様を見上げる祝福です。一緒に神様を見上げる祝福。コイノニアの日程の中には必ず主日が含まれています。神の家族として一緒に神様を礼拝する時を持つのです。コイノニアの礼拝では、両教会の牧師が互いにメッセージをします。実は韓国の教会の礼拝と日本の教会の礼拝の、そのスタイルが、文化が 結構違うということを皆さんご存知でしょうか。多々あるのですけども、一番大きな違いは声を出すということです。牧師がこうメッセージをしているときに、信徒の方々が応答として声を揃えてアーメンということが多くあります。また祈りの時はですね、心の中で祈る場合もあれば声を出して祈るなんてこともあるんですね。初めて韓国の礼拝を体験する方は、礼拝中にこの声を出すというスタイルにびっくりしてしまうことも多々あります。それでも同じ神様を一緒に礼拝することができるのは、神の家族としての大きな祝福であると思うのです。ティーンズの恋の庭、そして青年の恋の庭ではキャンプが行われます。キャンプでは互いにより深く交わり、より深く御言葉を分かち合う時が持たれます。それとともに相互理解も深まり、初日はどこかよそよそしかった雰囲気が二日目にはもうなくなってしまうということもよくあります。5年前の韓国で行われた2015年ティーンズ恋の庭、これが私が初めて恋の庭を経験したものだったんですけども、この時の私はこの写真の光景を見て感動しました。皆さん、これ何をしているところかわかるでしょうか。日本と韓国の中高生がお互いのために祈り合っているところです。中学1年生、中学2、3年生、高校1年生、高校2、3年生、そして教師の順番でこの円の真ん中に集まっていきます。そしてその人たちを囲んで、たくさんの人たちがこの真ん中に集まっている人のために祈っていくのです。この祈りの中で涙を流しながら祈っている中高生の子たちもいました。たくさんの子供たちがお互いの交わりを感謝し、感動し、恵みを受け、そして神の家族のために祈るということを経験したのです。恋の庭の紹介はここまでとなりますが、恋の庭は日本の土浦恵み教会と韓国の手番教会を神の家族にしてくれました。これは大きな祝福だけではなく、神様にあっての奇跡です。私を含め恋の庭を知る人は、この交わりをただの祝福ではなく奇跡であると言います。なぜならば、日本と韓国には大きな隔ての壁があるからです。とても交わることができないような、ましてやお互いを思いやり、互いを思って涙ながらに祈り、愛し合うことなんてあり得るはずがない、そう思えるような大きな大きな隔たりです。75年前、日本と韓国の間には戦争による悲しい歴史がありました。そしてその悲しい歴史からの傷は今もなお癒えているとはとても言えないのです。 20年前に亡くなった私の父方の祖母はこの戦争を経験しました。そんな祖母のお尻には銃に撃たれた傷がありました。その傷跡が残っていたんですね。戦争で逃げるときに日本兵に撃たれてできた傷だったと聞いたことがあります。私の韓国の友人も違いはあれど似たような話を祖父母から聞いた、そう言います。私の世代の韓国の人はみんなこのような話を聞いた経験を持つのです。おじいちゃんおばあちゃんという身近な存在が戦争によって傷を受けたと、その事実を目の当たりにするのです。くしくも今日8月9日は75年前の長崎に原爆が落とされた日です。8月6日には広島において原爆が投下されて75年となる原爆の日を迎えました。新型コロナウイルスの影響で例年通り追悼が難しい状況となる中、被爆地広島の街は一日中犠牲者を追悼する祈りに包まれたそうです。孫と一緒に原爆慰霊碑を訪れた91歳の被爆者の女性は、結婚して70年ほど、毎年原爆で両親と弟を亡くした夫と慰霊に訪れていましたが、今年5月に夫が亡くなり、今日は写真を持ってきました。被爆した時はひどい暴風で吹き飛ばされるようでした。戦争は悲惨で二度とあってはいけません。このように話していたそうです。戦後75年ですが、その傷は未だに深く、そして驚くほど身近に残っています。深い傷跡からの悲しみがこのように近くにあるからこそ、両国は歩み寄ることができないのでしょう。近くて遠い国が日本だ。韓国は近くて遠い国だ。なんという悲しい言葉がなかなか消えることはないのです。だからこそ私は、日本と韓国の隔ての壁が打ち壊された、このコイノニアが奇跡であると、神にあっての奇跡であると思っています。その祝福、その奇跡は私たちの救い主によって起こっているのです。エペソ人の手紙2章14節から18節の御言葉です。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、 近くにいた人たちに平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。イエス・キリストによって私たちの前にあった隔てはなくなりました。日本と韓国の間にあった文化の違い、考え方の違い、言語の違い、何よりも戦争という悲しい歴史の隔てが、そしてその悲しみから来る隔てが神の家族になるということで打ち壊されたのです。3年前の2017年はコイノニア20周年の時でした。そのことを記念し、両教会のリーダーはお互いの教会を訪問したのですが、手番教会から一人の執事が初めて土浦恵み教会に来られました。彼は20周年記念誌においてその時のことを次のように明かししています。何度か紹介したこともあるのですが、コイノニアの祝福を最もよく表している証だと思うので、一部抜粋してお読みいたします。以下証です。私は日本という国と日本人がとても嫌いだった人間です。なので、私は中高生たちと一緒に土浦恵み教会を訪問する機会があるたびに、会社の仕事などを口実に一緒には行きませんでした。そんな私が今回参加する機会が訪れたとき、私は神様にこのように祈りました。これまでの間何度も土浦恵み教会から来た人たちと会ったけど、彼らと少しでも時間を割き、個人的に深みのある話をしたことが一度もありません。彼らと心から笑って、挨拶したこともほとんどありません。しかし、彼らの中に話をしてみたい人たちがいます。今回の訪問を通して、そのような時間を持つことができるように導いてくださり、彼らを見る私の考えを定めることができるように助けてください。神様はこんな私に、コイノニアの期間中、祈りの内容以上の経験を与えてくださいました。私は今回の訪問を通して、日本と日本人たちを嫌い、そのことによって同じ神様を信じ、仕えている土浦恵み教会の信徒たちですら、愛そうとしていない私を神様が憐れんでくださり、私の考えのうちに積極的に介入してくださり、働いてくださったと固く信じます。同じ神様を信じて頼り、私たちよりも困難な宗教的環境、ありとあらゆる偏見と不利益と戦い、信仰を守り御言葉を広げ生きている彼らを、愛せない私を憐れんでくださった神様に感謝します。今回の訪問を通して私は少なくとも土浦恵み教会の信徒たちはもちろん、日本で神様を信じているすべての教会の信徒の方々は愛せると思えるようになりました。こんな思い、心をくださった神様に感謝します。証は以上です。この執事は神様によって示されてコイノニアに参加しました。それは執事の葛藤、思いを神様に委ねての参加でした。そしてそんな執事に神様は信仰の友、神の家族の交わりの深い喜びを与えてくださったのです。隔てのない祝福、 隔てが打ち壊された祝福、この祝福が確かに神様から与えられているのです。エペソ人の手紙2章19節の御言葉をお読みいたします。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。同じ国民であり神の家族であるということはどういうことでしょうか。キリストによって隔ての壁が壊されたものは皆同じであるということです。神の家族であるなら誰もが祝福を受けるものであるということです。神様の祝福を受けるのに隔てはないのです。コイノニアの祝福、この祝福は誰のものでしょうか。23年間直接コイノニアに参加した人たちだけのものでしょうか。違います。違うのです。神の家族みんなに与えられている祝福です。だからこそ世代を超えての交わりがコイノニアにはあるのです。ティーンズコイノニアに参加した中高生が青年になって、また青年コイノニアに参加します。短期留学生を経験した青年が壮年になり、コイノニアを導くリーダーになることもあります。神の奇跡、隔てのない祝福を経験した人は、コイノニアの祝福がこれからも続き、神の家族の交わりが増し加えられることを心から願っているのです。手番教会のコイノニア委員会委員長であるキム・ジンソン長老という方がいるのですが、この長老は20周年記念誌の中でコイノニアの祝福というものをこのように記しています。私たちの出会いと交わりを神様はご計画くださったので、会うたびに新たな感動と胸の高鳴りがあり、これまでキリストの愛だけがその痕跡として残りました。また神様の計画があったゆえに、歳月が流れても出会う年代が違っても、言葉が未熟で文化や環境が違っても、私たちの中にキリストの愛によって出会いと別れと期待だけが続いたのです。聖書の御言葉のように、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのかと言われたことが私たちの中に実現しているのです。ですから私たちの出会いは続かなければなりません。キリストの愛の実が継続して私たちの中に多く実る必要があるからです。歳月が流れ、私たちの教会の世代が変わっても、私たちに向けられた神様の聖なる御旨が行われるために、キリストの豊かな実をさらに多く結ぶために、福音と信仰の交流が成就するために、私たちの出会いの努力はさらに熱心に続けなければなりません。神様からの隔てのない祝福、神の家族に隔てなく与えられている祝福です。コイノニアの祝福というのは昔のものではありません。また選ばれた人たちだけのものでもありません。だからこそコイノニアがこれからも続き、より多くの実を結ぶことを願うのです。今もなお私たちに注がれている豊かな祝福を喜んで 受け止めようではありませんか。私たちに特別に与えられている隔てのない祝福であるコイノニア、隔ての壁が打ち壊されて神の家族になれた幸いを喜びましょう。神の家族に隔てなく与えられている祝福を受け止めましょう。これからもコイノニアによる神様の祝福がさらに豊かに注がれることを願います。祈りましょう。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは私たちに救い主主イエス・キリストを与えてくださり、私たちの中にあった隔ての壁を打ち壊されました。その隔てのない祝福を心から感謝いたします。どうか私たちがこれからもますますこの隔ての祝福を受け味わっていくものとなりますように、私たちのコイノニアをさらに祝福してください。そして私たちのこの交わりを、神の家族の交わりをあなたが守り導いてくださいますようにお願いをいたします。隔てのない祝福、コイノニアの祝福を心から感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖歌の593番総合版の631番をもって神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちになってください。 どうぞお座りになってください。それでは唱詠と祝祷の時を持ちます。2020年テーマソングを手話を持って賛美しましょう。ご無理ない方はお立ちになってください。どうします。仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。どうぞお座りになってください。以上で第3礼拝を終わりにいたします。